Welcome to Ham's Radio. Ham Radio Talk Show by Ham Radio Enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日の話題ですけれども、AM 放送で日本一周ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、このところね、豪雨災害が日本全国で発生していますけれども、はい、被害にね、遭われた方がね、心よりお見舞い申し上げますということでね、は
い、すごい降りますね。
そうですね、
降ってますね。
1ヶ月も1日で降るなんてことが、
そうですね、
多いですね。
でそれもなんかピンポイントで豪雨になるという。
そうですね、う
ん、天気予報、最近ねレーダーの画面がもう1分ごと見れるというか、はい、もう半日先まで予測できてるとかいうのを見るんですけれども、例えば自分の頭の上が真っ赤かになってたとしても、うん、なんか 4,5 キロ離れたら晴れてるという。
そうですね、うん、
なんかすごく恐ろしい
恐ろしい、なんかね、天気になってきましたね。
そうですね。あの昔、まあ、茨城の方でね、はい、筑波山の近くであの雷雨のライフかな、カメラの災害が大前にありましたけどね、はい、あれも非常にびっくりしたんですけども、それ、うん、そういうのがねもう最近当たり前になってきたと。
そうなんですよ、あちこちで起きるようになってきたんですよね。
だからちょっとそういうのにちょっと注意ねしなきゃいけないということで、
はい、我々もねアンテナとかね気をつけないといけないですよね。
そうなんですよ、うん、いろんなね無線機のカタログとかね見てるとね、カメラの時はねアンテナ抜けて必ず変えたんですよね。
いやいやいや、
うん、これはやっぱり絶対ですよね、これね、はい、うん、二次災害というか無線機集団飛ぶぐらいだったらいいですけどね、火災の元になったりね、
はい、そうですよね、それ怖いですよね、
怖いですからね。でその先に100ボルトとかね、200ボルトたまにはね、つながりでる方いらっしゃると思うんで、はい、いるんで、そういうのがやっぱり怖いですよね。
怖いですね、
はい、
怖いですね、
まあ、そういうのがもう身近になってきたと、う
ん、またアンテナからいろいろ誘導雷で回り込んでいろんな機器にね被害が出たりもしますの で、 そうなんですよね。雷対策は本当に、史上命題ですよね。
そうですよね、はい、まあそういうことなんでね、まあ、被害に遭われたことに方にねお見舞い申し上げますと同時に、まあ、被害に遭、まあ、わないようなのは難しいんですけど、はい、万が一あったとしても大丈夫なような備えですね。
そうですね、
そういうの必要ですね、はい、はい。次にですね、ハムライフ .jp8 月11日の記事からお送りしたいと思います。さらにというのか、さらにがつくのが ね怖いんですけど、さらに陸上移動局6局、承認を受けず運用ということで、うん、中国総合通信局、電波法違反で警察庁、中国四国管区警察局などを改めて指導したと。うん、いうことでね、ちょっと微妙な表現ですね、はい、指導したという、はい、まあ、それは置いておきましてね、はい、まあ、実際は結果的にはまあ、免許が切れてたんかな。
そうですね、
うん、極端な言い方、はい、はっきり言いますと、ね、はい、ということがあるんで、まあ、これはまあ別に警察とかね、そういういろんな移動局だけじゃなくて、我々アマチュア無線局の人間にとってもそうですしね、うん、たまに聞きますもんね、気付いたら免許切れてって、一月過ぎてたから、もう初めから、ね、
やり直し
ようと、たまに聞きますよね、はい、うん、あれ、なかなかね、目が届かないんですよね、うん、5年あるんで、免許証をね、まあ、結構の方、額に入れたりね、はい、いろんな人、掲示してると、まあ、今、掲示の義務はないんですけど、結果的にやっぱり掲示しときたいというのが、
そうですよね、見とかないとね、
そうですと、掲示してもね、何年という、その、期限書いてないんですよ。あ、期限ちっちゃい字で書いてますけど。
書いてありますけどね。
書いてありますけどね。一番下にある免許の日にちが一番はっきりよく見えるんで、
はい、
ちょっとね、忘れちゃうというのがあるんでね。
それとあと、平成から令和に変わったもんですから、
そうですよね、
分かりにくくなってますよね。
はい、そうですよね、はい、ちょっと昔 の運転免許証のようにね、括弧1900、2000何年とかね、
書いてあるといいですね。
書いてますよね。はい、一つの提案で。
はい。
はい、 ということでね、はい、まあ、そういうので免許の有効期限ね、これ見直しておきたい
そうですね、はい、
それからもう一つね、有効期限という意味でね、ちょっと気をつけないといけないのが、はい、旧スプリアス適合期限が当分の間という表現でね延長された件、
はいはい、
これもねやっぱり注意すべき起点があるということでね、はい、これね一旦は先ほどの話じゃないけど免許切らしますとね、
はい、
その時点でね終わっちゃうんですよね。
あ、そうですね、
はいはい
はい、
旧スプリアス機器は、免許が存続する限り、はい、旧スプリアス機器が使えるわけであって、一旦免許を切らして新しく免許しようとすると旧スプリアス機は免許できない、はい、
そうですね、
というのはね多分ね見過ごしがちだと思いますので、はい、だから免許を受けてる間であればね当分の間という意味で再免許されるんで、うん、まあ、次の法律改正がない限り、
うん、
まあ、再免許はだんだんどんどんできるんですけど、はい、とにかく免許を切らさないということ、
そうですね、はい、これ大事ですね、
大事ですね、はい、はい、ということでね、はい、はい、まあ、免許更新を、ね、忘れてしまうと、いわゆるリセットされると言った方がいいかな、はい、ということなんで、
はい、
ご注意くださいということでございます、
はい、
はいはい、ということでね、今日の話題ですけれども AM 放送で日本一周ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、まあ、AM 放送で日本一周という意味なんですけど、まあ、まあ一つ、はい、別の言い方すれば、まあ、BCL の話という感じになるんですかね、
はい、
でこれなんでこういうお題をディレクターが選んだかと言いますと、はい、ついに AM 放送のなくなる日が見えてきたということで、
そうなんですよね、
はい、ね、
うん、
これ前、なんかで決まって発表したんですよね、
そうですね、
はい、民放 AM ラジオの47局、
うん、
このうちの44局が2028年秋までに FM 局への転換を目指すと発表したと、
はい、
これ今年の6月15日の話なんでね、はい、まあ、つい最近、
そうですね、
まあ、その前からAM とにかくやめたいというか、
ああ、そういう話は、はい、ありましたね、お金かかって大変という話でね、
まあ、AM ラジオ周波数が低くなればなるほど、
うん、
電波塔が高く、
はい、
必要で、それにつれて維持費含めてね、
すごいですよね、
お金も高くつくと、
はい、そういうこと、うん、
まあ、言うてみれば、まあ、一局あればかなり広い範囲をカバーできるといえばできるんですけれども、うん、まあ、やっぱりその放送局の応援事情というのが、ね、やっぱりありましてね、はい、はい、昔ほど AM ラジオを聞かれてないというのが、まあ、現実
そうですね、
でしょうね、
そうらしいですね、うん、
はい、
う
ん、で最近車乗ってもね、
うん、
FM ラジオでだいたいトンネルの近くになると AM 放送の周波数変えてましたけど、はい、最近 FM も予算変えてますんで、
ありますね、
はい、
コミュニティが増えたのもあるんですけどね、
そうなんですよね、はい、はい、で今の話が誰が喋ったかという話ですけどね、ワイド FM 対応端末普及を目指す連絡会というものがその先ほどの AM ラジオ47局で作ってらっしゃるそうなんですけども、
はいはい、
ご存知のように FM の昔は80何メガやったっけ、
90メガ
ぐらいだったっけな、
そう99だか、
うん、でそれがね、テレビ放送がデジタルに移って1から3チャンネルが空いたんですよね、
はいはい、
でそこで1チャンネル2チャンネルぐらいのところかな、
はい、
うん、だから今よくアメリカなんかでよく使ってる周波数ね、100メガ前後とかね、
はい、
そういうところまでが許可されたので、そこに補完放送で AM の補完放送がどんどん始まりましてね、
はい、
まあ、そういうところもあって、でそれでワイド FM 対応端末を普及というのがそこら辺になってくるんですけどね、うん、まあ、そういうふうなところで、まあ、AM ラジオ放送局もね、別に AM をやめるわけじゃなくて、うん、FM 放送に移行するということですよね、
そ、まあ、うん、うん、放送をやめるっていうか、
うん、
AM 放送は停止した上で、
そうそうそう、
FM に 行くと。だから多分その地域で聞いてらっしゃる方にはあのラジオが変わるだけで、うん、あんまり大きな変化はないんですよね。
ということなんでね、ということはね、やっぱり夜になって聞こえてくるいろんな方地方の AM 曲、
はい、
これが近い将来聞けなくなるということなんで、
そうですね。
で、まあ、ここら辺がね、あのやっぱり BCL と割と関連してくるという話、は
い、ということです。
ということですよね、
はい。
うん、結局あの BCL を始めたきっかけというのは、まあ、短波もありますけど AM もありますよね、
あると思うんですよ ね、夜な夜な結構九州が聞こえてきた、北海道が聞こえてきた、あれなんでだろうと思って聞いてらっしゃる方多いと思いますよ ね、う
ん
う
ん、
ね。
でラジオ見てみるとなんか AM 以外に、ね、3メガとか5メガとかなんか知らんようなところがあるんで、そこにチャンネル変えてみるとなんか変な言葉のが聞こえてくるというんで、まあ、BCL に足を突っ込んだ人間がここにおるんですけど、ねあの私のね、PCL という意味じゃないんですけど、あの一番初めに遠くの曲を聴いたのは、やっぱり 810kHz の、もうこれ聴いただけで、あっという人がいるんですよ、あの、FEN ですね、ファーリストネットワーク、
はいはい
ね、AFRTS とかの、まあ、いろんな曲ありますけど、それに極東のね、アメリカの放送局なんですけども、うん
はい
うん、これですよね、やっぱり。これ夜しか聞こえないんで、
ああ大阪だと、
大阪だと ね、そうなんですよ。
あの関東だと一応、昼間でも聴けるんですけど、
そうなんですよね。でそれで聞いたアポロ13号の中継が、はい、もう未だに耳から離れないというか、
そうなんですね、
はい、これはもうずっともう24時間中継してましたからね、はい、というところでしたですね、
はい
うんはい、
やっぱりね、あの遠いところが聞こえるというのはね、例えば自分の出身地の放送が聞こえる特技があるわけですよね。
あ、なるほどね。
そういう楽しみが、ね、なくなるのかなというのはありますね、う
ん、ありますね、
なるほどね、
うん、寂しいですよねそれね、
うんうん。
でまあ、先ほどもちらっと言いましたけど、あの FM になぜ転換するかということで、
はい
まあ、やっぱりあのどでかいアンテナ、
はい、
設備維持にかかるコストが大きいと、
はい
まあ、今さらまた建てようということはないと思うんですけど、はい、設備維持だけでも大変なんですよね。
そうですね、は
い、当然ペンキも乗り直さないかんやるし、
そう
、はい、
あの広い土地を維持する
という
だけでも大変ですよね、あの草刈りだけでも大変ですよ。
そうそう、固定資産税もかかるし、
はい
これってあれですもんね、あの周波数って 500kHz から1600まであるんかな、うん
ええ
うん、3倍の周波数の開きあるんですよね、下と上で。
そうですね。
でこれ波長でいうと3倍の開きがあるんで、
そういうことですよね、
はい、あの某大阪あの関西の AM 局の 500kHz 台ってすごいあん
た、すごいですよね
、はい、
500kHz、
ね、そうそう、キャパシティハットつけるとかいい、はい、あの普通の NHK の、ね、800とかあの1000あたりになる曲もあの大阪の高速道路横にもあるんですけど、やっぱりでかいですもんね、やっぱりそれでもね、
です
ね、で2つ並んでありますからね、
はい、
第1台にありますんで、
はい
はい、というところですよね、
はい、
それから次にあの、聴取率が下がってきて、
うん、
広告収入が減ってるという、
うん、
これが大きいんじゃないですかね。
ですよね、
そうですね、うん、
まあ、設備維持というのはまあそれ、まあ、時期時代によりねそれなりにかかるものですけども、やっぱり広告収入はそれよりも大きな、ね
うん、
角度で下がってるかもしれないですね。
そうですね、う
んはい、でな3番目に、まあ、そういう意味もあるんだと思うんですけどもね、
はい、
総務省の方もねやっぱり AM から FM への転換を推進しているというところですよね、
はい、いろいろ実証実験も計画されているそうですね。
あ、なるほどね。
あの AM を一旦停波してみるとか。
あ、なるほどね。
2000何年から23年ぐらいに、はい、なんかそういう実験も行われるそうです、
はい、なるほどね、
はい、
あのただねこれもう全ての AM 曲だけ、先ほどもあの、AM44 曲のうち、47曲か、
はい、
AM47 曲44曲ということなので、このあと3曲ってなんやねんと、うん、いうことで、これ北海道とか、ね、離島の多い九州、
はい、
これはやっぱり AM が残らざるを得ないというか、残さないと、
はい、
もう FM 曲を立てる方が
かえってお金が
かかる と思いますよね、
はい、
それからあの NHK の方なんですけども、あの中期計画でね、中期の経営計画かな、
はい、
これ AM2 波ですね、あのいわゆる第1第2という2波ということでね、まあ地域を言えばもう2波だけじゃないんですけどもね、はい、あの AM1 波に削減すると、
はい、
だ多分第1放送 AM 第1 NHK 第1を残すという感じじゃないかな、
そうだと思いますね、
うん、で1波はもう維持されするということでね、
うん
うん、まあ、というふうなところで、
はい、
まあ10年ぐらいしたらもう落ち着いていくんじゃないかなと いう感じですね、
はい。
ということでね、ステイホーム、ね、今ちょっとせざるを得ないということで、はい、まあ、無線の、ね、アクティビティもどんどん上がってますし、はい、FT8 もどんどんアクティビティ上がってて、はい、QSL カードの転送枚数もめっちゃ増えてるという話も噂聞いたことありますんですけどね、はいはい。で、まあ、ステイホームということもあるんで、AM 放送がね、これから聞けなくなってくるという前に、やっぱり自宅でゆっくり BCL を楽しんでみる、はい、見ようというのもね、いいんじゃないかなと思いますね。それ、
はい、
からね、どうやって聞こうと、はい、いうことなんですけども、まあ、やっぱりラジオで聞くということで、まあまあ、当たり前と言ったら当たり前ですけど、はい、アナログの、ね、ダイヤルを、ね、ゆっくり回しながら、ね、聞こえる曲にチューニングしていくという、はい。まあ、最近のデジタル あのラジオでもね、あの周波数順番にずっとね、9キロステップでどんどん変わっていくんで、
変わってきますね。
それでいいと思いますよね、はい。あのダイヤルをゆっくり回しながらね、聞こえる曲をちょっとチューニングしてみようと、
はい、
はい。で、あの普通 あのアナログラジオでしたらね、バーアンテナあのだいたい内蔵してると思うんですよ、はい。かあの表にあのローターアンテナありますんでね、それを向きを変えてみるというのが非常に、はい、ちょっとこれミソなんですよね周波数電波の指向性か、うん、どうしてもありますんでね、はいはい。これも面白いんですよね、はい。よく入るところ探してみましょうと、うん、これがあの BCL の割と醍醐味でね、あの結構木造家屋でしたらね、結構家の中でも入るんですよね、
はい
はい。これが面白いんでね、ちょっと鉄筋だとね、もう無理、
そう窓際に行かないとね、
やっぱりね、ホテルの部屋で聞くのはね大変ですよ、はい。で最近ね、出張に今ね、あの小型のデジタルチューニングのラジオを持ってってますよ。
ああ、なるほど。
中波、短波で全部聞こえるやつっていうの、うん、はいはい、あれ便利ですよね、何、うん、かあった時にも。
そうですよね、
はい。
うん、最近あの安くっても本当ゼネラルカバレージ受信機
ありますあります、ね、はい、
そういうのもあるんで、
ちょっとタバコサイズより大きいぐらいですけど、
ありますよね、
はい、便利なのがありますね、うん。
でまあ、そういうところですよね。それからあの、まあ、今デジタル資源になるとね、これはちょっとあんまり当てはまらないんですけども、アナログラジオならではではね、うん、周波数が正確にわからないツールが、
ね、ありますね、うん。
これがまた楽しいんです、はい、はっきり言って
、楽しいけど不便なんです、
はい、うん。ですからあの、まあ、昔から BCL やってる方も、うん、そうだそうだと言うと思うんですけどね、うん、放送局の ID を聞き逃してはいけないという、うん、はい。あのだいたい時報の前にはね、あの放送局の名前とかね、コールサイン出てくる、
うん、はい。
でね、それ
を1時間に1回言わなきゃいけないことになってる
ので、そうですよね、はい、
出てくるんです
よね。まずは時報の前ですよね、大体、ね、はい、
大体そうですね、
はい。それとあとまあニュース番組とかね、
はいはい、
いうところですよね、
ええ。
あとはね、それを聞き逃したときは、はい、あとはコマーシャルですね。
ああ、うん、ですね、
はい。
その地方独特のありますからね。
そうなんですよ、
はい
はい。まあ、そういうところから局情報を集めると、うん、いう感じですよね、
はい。
でまあ、今 あのデジタルチューニングだとね、もう周波数がもろに出てくるんで、
そうですね、うん。
まあ、便利は便利ですよね、
便利ですね、
はい。で、まあ、AM だけじゃなくてね、短波も含めていろんな曲を聴くときにね、まあ、BCL の昔の方はね、なんていうかな、うん、あ、パイロット曲だ、
パイロット
曲をね、まず受信して、強い曲を受信して、はい、これはこれはどっかの声だとかね、なんとかな声とかね、結構ね、短波で多いんですけど、
だからこの周波数って掴むわけね、
はい、そう、
はあ。
でそこからちょこちょこちょこっと動かしていくと、まあまあ、逆にしたらいいと思うんですけど、
うん、
はい、というところでね、聞くというのがね、これがなかなか、あの昔は苦労しましたけどね、
はい
はい、まあ、その苦労も面白かった、
うん、ですね、
はい、ということですね、
はい
はい。それからあと、町山さん我々やってますんでね、
はい、
あ、HF 機、
はい、
これ結構昔のやつもそうなんですけど、今のやつもだいたいゼネラルカバレージになってて、
はい、
ね、もう下は
500キロとか、もっと下も入るやつありますね、
はいはい。それから上はもう30メガ優に
超えて、
うん、50メガ入れますからね、
はいはいはい。
はい、まあ、その間はちょっとあの中間周波の関係とかでね、聞ける聞けないとか結構あるんですけど、うん、まあ、30メガまではだいたい
大体行きますね。
行きますよね、
うん。
ということですね。
はい、
それから、まあ、HF 機で聞くときにね、あの受信フィルターに AM 用があるとね、
ああ、いいですね、
非常に良い音になりますね。
はい。
はい、
うん、
あの SSB 用だと待機が切られちゃうんで。
そうなんですよ、あのやっぱり、AM 用の、両サイドバンドがちゃんと入る、はい、ね、フィルターで聞くと非常に良い
と思います。いいですね、はい、9kHz ぐらいの、
はい、ということでございますよね、はいはい、ということです。はい、はい、から、まあ、アンテナなんですけどもね、まあ、あのアマチュア無線で HF やってる方はね、まあ、もうそのままで、まあ、大概大丈夫です、
はい
はい、で、まあ、気にされる方はその周波数をつけてもいいですけどもね、
長、はい、やってますよ、
はい、はい、ということですね、
はい
はい、というので、まあ、割と HF 機特にあの固定機持ってる方はね割と便利ですよね、
うん、はい、すぐ消えると思います、
は
い、
それから、まあ、最後にハンディキーですね、
うん、
はい、これあのハンディ機でもね、まあ、UV のハンディ機でもだいたいエアバンドとかに入ったりはしますけれども、
はい、
あの物によったらね交代機で短波中波入るものもあるんですよね。
ありますね、
はい、あの某メーカー の,、うん、あのデジタル機はゼネラルカバレッジで非常に楽なんですけれどもね、
はい、あの51とか52とか、
はい、そういう番号、ね、いや74とかね、
あ、いや、あ、74もね
、はい、
74はいいですね。あれ製造中止になっちゃったんで、は
い、まあ、いろんな理由があったみたいですけど、
いや、ものすごい値段がついてますけど、
そうですかね、
はい
はい、あれはいいですあの FD8 とかね、これ全然話違うんですけどね、はい、FD8 とかの音をね見る聞くときに便利なんですよね、やっぱり。
そうですね、自分で出した信号のモニターするのに便利ですね、
はい、そうなんですよ、あの、はい、まあ、何台か無線機持ってらっしゃる方はもういらっしゃると思うんですけども、うん、やっぱハンディ機で持ってるとね、うん、すぐ聞けるんで便利です。
そう、便利なんです
よ、はい、ということなんでね、はい、はい、まあ、ただあのバーアンテナとかがないんでね、あのああいう普通のハンディ機はあのロードアンテナついてるのが多いんで、UV のアンテナはやっぱりちょっと感度がね、
ちょっと感度悪いかもしれない、まあ、中にはあのバーアンテナ内蔵してるのもあるんですけどね、
は
い、
は
い、
まあ、そこは、まあ、少なくともあの多分 SMC のアンテナだと思うんで、まあ、そこから線引っ張り出したら、はい、いけるんじゃないかなと思いますけど、
そうですね、
はい、まあ、そこは工夫してみましょうと、
はい、
いうことですね、
はい、
はい、
ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画から耳寄りの情報をお知らせします。今回初めにご紹介するのは第1級第2級アマチュア無線技師国家試験直前対策資料です。いよいよ令和3年9月期の国家試験が近づいてきましたね。本番前に今までの学習の総まとめをしたい方も多いのではないでしょうか。そんな時に役立つのが QCQ 企画の国家試験直前対策資料。一つ目に直前対策講習会講師による後期無線工学それぞれの出題傾向や問題形式ごとの回答方法など国家試験受験に向けたアドバイスがまとまった試験対策レジュメ。次に各分野別に過去約5年分の出題状況をまとめた出題状況表。最後に問題チェック表。こちらは国家試験対策第1級第2級アマチュア無線技師合格問題集の収録問題の中から令和3年9月期に出題が予想される問題をピックアップ。重要性質問題とご自身の苦手分野の克服や復習に最適です。試験前の心強い味方第1級第2級アマチュア無線技師国家試験直前対策資料のお申し込みは絶賛受付中。締め切りは9月10日までとなっております。国家試験まであと少し、今までのご学習の総まとめにぜひお役立てください。令和3年9月期からリニューアルしました第1級第2級アマチュア無線技師通信教育講座は現在令和3年12月期のお申し込みを受付中。ボリュームアップしたテキストと問題集で一通りご学習ができたら3週間に1度のペースで計5回にわたってお送りする模擬問題で腕試し。わからない問題があってもご安心ください。インターネットの受験生専用サイトには質問フォームがあり、いつでも何度でも質問することができます。専任の講師が皆様からの質問を一つ一つ丁寧にお答えしますのでぐっと理解が深まります。また受験生専用サイトにはいつでも見られる無線工学重要公式集、電波法令集、さらには過去5年分全15回の過去問題と回答を掲載。ぜひご学習にお役立てください。 通信教育講座の受講生を対象としたアンケートでは、合格できる実力を身につけることができた。また実際に出題された問題や回答用紙を教材に使用しているため、実践的能力を高められる。実際の試験に掲載された問題が多数あり、ほぼ全問回答することができました。おかげさまで1回で合格しました、ありがとうございました、など嬉しい声がたくさん集まっております。第1級第2級アマチュア無線技師通信教育講座令和3年12月期のお申し込みは8月末まで。詳しい内容お申し込みは当社ホームページをご覧ください。 QCQ 企画で検索。次にご紹介するのは養成課程 e ラーニングです。講習会会場が遠い、日程が合わない、そんな方には自宅のパソコンやタブレットでご都合のいい時間にご学習ができる養成課程 e ラーニングがおすすめ。講師の講義動画と確認テストで全く知識のない方でも理解が深まりますし、講義動画は繰り返し何度でも視聴することができるので復習も楽々。わからないところは質問フォームから質問が可能です。最後の修了試験は最寄りのテストセンターで受けることができます。パソコンやタブレットでの学習が終わって最短3日後にはテストセンターで修了試験の受験ができるようになるので、学習スタートから試験までサクサク進めます。養成課程 e ラーニングは第4級アマチュア無線技師と第3級陸上特殊無線技師を開催中です。気になる方は QCQ で検索。お電話の場合は東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732 まで、平日11時から16時の間でお問い合わせください。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
International Radio Broadcasting. International Radio Broadcasting. 83.7 Radio Narita.
はい、ということでね、なんか前半私ばっかり喋ってましたけど、
やっぱ BCL となると
ついつい
サンキューさんのお出番かなと。
はい、すいません。
はい、まあ、そうじゃなくても大体出番なんですけど。
そうですね。はい、まあ、まあ一応 AM という話でね、はいはい、あの話進めましたけどね、まあ、ちょっと BCL つんかな、AM 放送ということでね、まあ、AM 言うとね、まあ、大体中波が多いんですけども、ちょっと短波にもね、まあ、だいぶ目を向けてたかな。
向いてた。
向いてましたね。はい。はい。はい、ということでね、はい、まあ中波、短波、含めましてね、ちょっと遠く遠くに、ちょっと短波に特化した話を進めてみようかな、ということでね。はい。まあ、短波の AM 放送といえば、やっぱり日本ではやっぱりラジオ短波、
はい
はい、まあ、今はのラジオ日経って言ってますけどね、ね、はい、私はラジオ日経って言われてもね、なんかあの株しか出てこない。
そうですよね。株と競馬ぐらいしか出てこない。
そうなんですよ、はいはい、そういうなんか偏った考え方をして産業でございますが、はい、はい、ラジオ短波でございます。あの昔は、はい、あのアマチュア無線の番組もね、
やってましたね、
やってましたね、はい、結構視聴率高かったですからね、
はいはい、
聴取率か見ないですからね、はい、
そうそうそう、はい、
から短波放送でいうとやっぱり NHK ですね、うん、これもやっぱり日本から海外向け放送はね、もうたくさんの周波数、はい、いろんな時間でね、各時間、まあ、各国の、ね、短波放送ってそうなんですけども、はい、海外向けにね、その海外の、時間に合った周波数、飛ぶ時間とかね、うんうん、もうみんな見極めて放送してますんでね、
はい、あるいは海外に中継所も持ってて、そこから再送信してる場合もありますね。
なるほどね、はい、そういうのもあるわけですよね、うんうん、だからそっか、その国からだけとは、
直接じゃなくてね、うんうん、
そうですよね。それとあと、まあ、逆に日本から見れば短波放送といえば海外からの放送、これを聞くのもまた、まあ、いわゆる BCL というのが、一つの醍醐味なんですけどね。
そうですね、
はい、お近く言えば韓国、北朝鮮、中国、台湾、モンゴル、うん、からもうちょっと遠くなっていくとタイ、インドネシア、ベトナム、モンゴル、トルコとかね、
うん、はい、あるらしいですね、
うん、いろいろとありますね、はい、ヨーロッパとかね、うん、もういろんなところからね、日本語の放送してますからね、うん、結構短波放送の放送局というとね、結構まあ、親切な局多くって、うん、大体レポートすれば必ずベリカード 送っていただければですよね、はいはい、あの日本でもね、あの FM 成田でもね、ベリカット出しておりますので、はい、受信報告いただけましたら、あの局の方からあの、お送りしてるみたいなんで、
はい、ぜひ局の方にお願いします。
ぜひあの我々いただいても、
ちょっと困っちゃうね、
転送するだけなんで、はいはい、ということでございます。はい、それからあと、まあ、前半で、ね、AM 放送の話してたんですけども、最近はどうもデジタル放送というのが
短波にもあるらしいですよね。
あの日本では今のところ公式にはやってるんですね、
やってないですね、
やってないですよね、まあ、実験とかはやってるんだと思うんですけれども、はい、デジタル放送というのは日本ではないですね、
はい、
うん、あの韓国とかいろんなところでは聞いたことあるんですよね、あの、デジタル放送、
中国でもやってるみたいですね、
うん、なんか衛星からのそういう音声放送もなんかあるようなことが、ね、ありますね、聞いたんで、まあ、あの単 に, に、うん、あの地上波だけじゃなくてね、はい、まあ、いろんなデジタル放送もあるみたいですけどね、
で 短波でもやっていて、短波が DRM 方式とか
を、うん、
使ってるんですけどね、
はい、
いや DRM ってなんか特別なあの副聴器というか、受信機がいるんですかね、
なんか DRM あのそのデコード用のラジオがあるようです、うん、何台かは海外で市販されているようです。
あ、なるほど。
それからあとソフトがあって、あのデコード用のソフトがあって、うん、何種類かあるんですけど、はい、それでデコードするそうです。
あ、なるほど、ね、
日本 の, あの地上デジタルテレビみたいな、ああいうなんか特別なカードというか暗号を解かないといけないみたいな、そういう感じなんですかね。
それはないみたいですね。
一応オープンにはなってる、あ、そうですか。
あのソフトがあって、それもフリーで出てると思いますので、
確かに、はい、まあ、それはそれはありがたいことですよね。
ありがたいですね、でただあの帯域がなんか10キロぐらいあるみたいなんですよ。
あ、広いな。
広いんで、アマチュアのデジタルみたいに AF に落として AF からデコードするってことはできない。
あ、なるほど。
IF の段階で捕まえないとうまくデコードできないみたいですね。
あ、そっか、あの HF の操縦神経でもあの、
はい、
IF アウトというのは出てる機会ありますよね。
あります、あります、
出てますね、うん、はい、うちのもありますね。あ、
そういうのを使うと、う
ん、いいみたいですよ。
うん、
そこから一旦周波数を変換してやるか、うん、あるいはその SDR かなんかで、
うん
うん、捕まえてやると良さそうです、う
ん、なるほど、ね、SDR はいいですね、いいドングルでね、パッと受信できそうですね、
はい、
なるほど、なるほど。だからあれですね、いわゆる AM 放送と言いますけど、より振幅延長の放送もどんどんデジタル化の波があると、いうことですね。
一回聞いてみたいですね、どんないい音になるかね。
そうですね、
そうですね、 FM とどれだけ音質が違うのか、
はい、
うん、比べたい気はしますね、
うん、またこれ短波ですから、フェージングした時にこうデジタル特有のこうケロケロっとした感じになるっていうのもちょっと不安で、やって聞いてみないと分からないですけど、どうなるのかなという、やっぱり技術的には気になりますよね。
そのうち番組で挑戦してみましょう。
挑戦しましょう、聞いてみましょう。
ちょっと考え出すと寝れなくなります。
どっかで聞いたことあります
よね。地下鉄をどっかで。はい、
まあ、でも FM ラジオとかも世界的には結構デジタルラジオって進んでるから、
その
流れなのかもしれないですけどね。
そうですよね。まあ、これからやっぱりデジタル化の波って大きいですからね。もうあの、はい、テレビが基本的にはもう日本ではもうデジタルになっちゃいましたから、ね、
なっちゃいましたからね、
はい、
うん、あれうまくいきましたね。
そうですね、
うん、
まあ、そこにあの FM の保管放送が入れたんで、100メガあたりが使えたんで、
はい、
AM の、ね、行き先ができたということ。はい、あの結局ね、今まで日本でもあの周波数言ったらラジオアメリカ向け作ってた周波数ですからね。
あ、そうですよね。だから、はい、あの結構輸出用のラジオがあの周波数入ってて、
はい、
テレビのアナログ音声聞きましたからね。
はい、だから全然技術的には問題ないと思いますんでね、うん、まあ、これからも楽しみですね。
はい、
はい、からあと、まあ、後半の BCL という話でね、あの、まあ、私がちょこちょこ言ってますから、ベリカードですね。
はい、
はい、あのやっぱり放送を聞くと、あの聞くだけじゃなくて、あの音楽番組出したらね、あのリクエストしたりね、
はい、
インタラクティブにね、その放送局とやったり、あのやり取りするんですけれども、はい、BCL の楽しみということはやっぱりビリカードということでね、まあ、アマチュア無線的に言えば QSL カードなんですけど、はいはい、ということでビリカードですね。それにあのここでこの受信をしましたよと、
はい、
でなんかちょうだいよと、うん、言うと、
なんかちょうだいよ あれ、
はい、まあいいか、はい、まあいいかということで、はい、あの結局ベリカード受信報告書に対して、まあ、
あなたの受信報告ありがとうございましたということでね、カードいただいてください。
で、はい、その放送局もう独自のイラストなりね、写真とか入ったものとかね、はい、それからあの外国の曲でしたらね、やっぱりあのその国にちなんだいろんな写真が入ってたりね、はい、国のマーク書いたりね、うん、
現地語で書いてあったりね、
そうなんですしますね、まあ、それをまた見るのが楽しみなんですよね、はい、で、またね、太っ腹な放送局はね、ちょっとした冊子つけてくれるんですよ、はい、あのお国の紹介のね、はい、冊子とかでもいただけますんでね、もうそういうのは非常に楽しみでした
ね、楽しみですね、
はい、で、あと、まあ、あんたら受信報告出すということでね、はい、聞いたよと一言だけじゃダメなんですよね、これ。
そうですね、
何聞いたんやと、
そうそうそう、
お前何聞いたから聞いた言ってんねんとやっぱりそうなりますんでね、
はいはい、
で、あのアマチュア無線やってますとね、あの RS レポートとかね、うん、RST レポートとかあるんですけども、それに対応する BCL の、うん、あの受信報告の、そういうコードってあるんですよね、
はい、
SINPO コードはい、ましてね、まあ、一般的に進歩コードと呼んでるんですけどね、
はい、
S がシグナル、はい、から I がインターフェアレンス、
はい、
N がノイズ、
はい、
P がプロパゲーション、
うん、
O がオーバーオールレーティング、うん、まあ、まあもうちょっと細かい言い方あるんですけどね、
はい
はい、ということでやっぱり信号ですね、どれだけの強さで来てたか、
うん、
からインターフェアレンス、あのやっぱ渾身がね、うん、近くにもっとでかい曲おったんで、もう嘘でたまらんかったと思ういうのも
ありますよね、はい、
ノイズですね、あの、はい、バチバチバチとかね、ジジジジとかね、
はい、
いろんなありますね、から P がプロパゲーション、電波障害ですね、はい、フェージングとかね、はい、そうですね、から最後 O というのはオーバーオールということでね、総合評価ですね、
うん、
これ全部あの1から5 の、 あの5段階評価です、うん、だからあのもう近い曲でもバリバリで強く入ってきたら5555555ですよね、
はいはい、
でそれからだんだんとあのやっぱりの信号あんまり強くないなってね、うん、から全体的にやっぱりと3433とかね、うん、あのその聞いたもう直感的でいいです、あの別にあの指標ってないんでね、
はい、
ね、あの直感でいいんで、まあ、大体直感というのは人間の直感って大体当たるもんなんでね、
そうなんですよね、意外と
面白い、意外と面白い、要するに5段階評価です、
はい、
でそれで送るということですね、うん、それからともう一つ重要なのがね、その放送がその放送局であるという、うん、証拠ですね、
はい、
で何時何分に、どういう、放送してたか、
はい、
からこの時間に、その曲の名前とかね、
はい、
曲のコールさん言ってたよとかね、
うん、
で相手から見て、あ確かに、自分の放送局がね、
うちの放送やな、
そうそうそうそうと分かるような報告ですね、
はい、
まあ、それを知ってやると、まあ、最小限その、SNPO コードとからその曲の証拠、
はい、
というのを送ればまず大丈夫です、
はい
はい、
あと自分の受信環境なんかももし書いてあるよね、
そうですね、うん、はい、どういうラジオでね、
ちっちゃいラジオだとか、そうそうそう、アンテナが長かったとか、はい、短かったとかね、
はい、でこんなどでかいアンテナ使ってたとかね、
はいはいはい、
はい、あのやっぱり、遠くの曲だとやっぱり電波がどうしても弱い曲ってどうしてもありますんでね、はい、あのバチカンの声とかね
あれを聞けなかったなな
かなか難しいです、はい、というところはやっぱりあのアンテナとかね、大きくしたりね、
はい、
あの工夫すると受信できたりするんでね、
そうですね、
でそういう曲からレポートが来ると、
うん、
なんかいろんなもん来ますというのは期待してはいけないんですけどね、
はい
はい、期待しながら出してるんですけどもはい、はい、なんか変な今日は放送になりましたね、はい、ということでございます、
はい
はい、まあ、そういうのでね、報告出すとベリカードというのをいただけますんでね、はい、これあの別に短波だけじゃなくてね、テレビ局でやってもね、どこの局でもね、大概はいただけると思います、はい、ます、はい、あの局にとってはね、あのマストじゃないんですよ、義務はないんでね、
はい、
あのいただけたらもうありがたいと、
サービスですからね、
サービスですからね、はいはい、というところなんですけど、まあ、局にとってもね、これどこまでどういうことで聞けてるんかというのはやっぱり興味あることなんで
ね、
はい、というところで、そので、はい、まあ、ぜひぜひ聞こえて感動したら一回、最近ネットが普及してるんで、その放送局を探すの簡単なんでね、その放送局の名前入れれば大体その局のホームページに当たりますんで、
はい
はい、そういうところから住所とかね、分かりますんでね、はい、調べてみてはいかがでしょうかという感じですね、
はい、
Radio。 はい、ということでね、今日はねお便り紹介したいと思います。まず、めぐにゃんさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
先日はずるい人かけていただきありがとうございました。 JQ1ZYQ がミュンとヤヨのファンが立ち上げた無線クラブのコーサインです。無線をしている方にミュンとヤヨのことをもっと知っていただきたいので、ミュンとヤヨで初恋物語をリクエストします。はい、ということでお願いいたしますということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
また
いつかからか分かりませんがあのそのうち、
はい、
いつかおかけしますので、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
はいはい、次のお便りです。
はい、
魚屋くっちゃんさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。リクエストお願いしますということでね。はい、いつも楽しみに聞いています。
8月
15日放送の友人の千葉星博さんのお便りが読まれました、読まれてましたということでね。はい、ミュンとヤヨの初恋物語のリクエストでした。はい、しかし曲がかからなかったので録音しながら聞いてたので
少
し残念でしたと、
先
ほどのね、はい、めぐにゃんさんの、
はい
リクエストもいただいておりますのでね。
はいはい、
これはもう一生懸命探さないと、
はい、
いけないということで、
はい
今度はぜひかけてくださ
い
ということで、ね、ありがとうございま す、
は
い、ちなみに千葉星博さんは自分の無線のご師匠、お師匠さんだそうでございます。
あ、そうなんですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、はい今日の番組いかがでしたでしょうか。
はい、
はい結局今日の、
うん
AM どうのこう言ったけど私の BCL 談義になっちゃいまして、申し訳ございません
。でも BCL も楽しいですよね。
はい、でもまあ前の BCL の時にも話したと思うんですけど、何回も喋ってるんで、聞き飽きた人はもう耳にタコできた
なだいぶ前ですから、
はい、もう小学校の4年か5年ぐらいからかな、
そのぐらいから、
家にねレコードプレーヤーのついたラジオスピーカーというかな、一つの家具みたいになってるやつです。
はいはいはいはい、
それがあったんですよ。でそれにAM ラジオと
タンパラジオ
ついてたんですよ。でまあ、初めはね先ほどお話ありましたけど、FEN 聞いてましてね、
はい
でその後 FN とかたまに、ね、AFRTS と言うんですよね、はい、FN の中でね、
何回なアメリカンフォースレディアンテレビジョンサービスってですね、
はい、でそれを見て、ただファーリストネットワークで極東放送と聞いてたんで、単に英語の放送局を見てたらファーリストネットワークって聞いて、アメリカ軍やんかと
そうです
いうことに気がつきましたね。
は
い、まあ、言ってみたら、まあ、アメリカの方向けの放送ですよね、日本での、はい、
そうですね。そのねFEN 聞いてたのがですね、なんと五級スーパーですよ。
あ、なるほど。
自作の、
あ、なるほど。
それも ST 管を使った五級スーパーで聞いてましたね。
あ、
ずいぶん昔ですが、ごつごついですよ。
はい、なすびのような
あ、そうですそうです、それで聞いてました。
あ、そうなんですね。
古い世界の話ですが、
なんかディレクター人事のように
あ、知らなかった
なんてあれ
それは私が優先する
あ、そうかこれは失礼しました。
これは失礼いたしました。
はい、
という方結構いらっしゃると思うんですよね。何やねんその話ということで、はい、分からないことはどんどんお便りいただけましたらね、は
い
は
い、お答えいたします。
はい、はい
ね、ここで、ね、ちょっと一つ番組からのお知らせをお送りしたいと思います。はいはい、日曜日に、ね、番組のホームページに掲載している番組広告に、ねはい、お送りする予定の音楽の曲名の、ね、記載を始めました。
はい、ポッドキャストの方には昔からこの音楽を流したというのを入れてあったんですけど、
はい、
それを事前にお知らせしてなかったので、これからは FM 放送の前の予告のところでこの音楽を流す予定ですということを入れるようにしましたので、その曲を聴きたいという方は ぜひ FM 放送あるいはインターネット放送を聞いていただきたいということです、
は
い、
これはもうリアルタイムでしか流せないん で、はい、
そうなんです。
ポッドキャストには入りませんので ね、
入りませんのでね、
はい、ご容赦くださいということでございます、
は
い、
よろしくお願いします、
はいはい、ということでね、ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞお気軽にお便りを送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先はメールの場合 ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net でございます。あるいはあのホームページにありますメールフォームからも送りいただきますので、こちらの方もご利用ください。はい、今日どうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、73
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。